こんにちは、道草です。このラジオは私たちにとって一番身近な植物である雑草を生活に取り入れて暮らしを豊かにする方法を模索していく番組です。はい、だんだん涼しくなってきましたね。日中はまだまだ汗ばむシーンもありますが、さすがに夕方から朝にかけてはすっかり気温も落ち着いてきて、半袖で出かけられるのももうあと残り何日あるかなといったところでしょうかね。皆様の住む地域はどんな感じでしょうかね。ということで、今日はまず最初にお知らせがあります。この度この私道草がなんと2つの番組にゲスト出演させていただきました。わーい。ということで、まず1個目は科学系ポッドキャストの菜園マニアという番組です。菜園というのはサイエンスの菜園ですね。でこの番組はパーソナリティのレンさんという方が、このお方自身も研究者の方なんですが、そんなレンさんが毎回さまざまな分野の超マニアックなゲストをお呼びして、それぞれの分野のあれやこれやをこうかなりコアなところまで掘り下げて聞いていっちゃうようなとても面白い番組なんですけど、例えば今までの回だとキノコの研究者さんとか、あとは蚕の研究をされてる方とかですね。でそんな中にひょっこりこの私が一雑草オタクとしてお話しさせてもらってきました。これですね、私以外のゲストさん本当にほとんどこうガチの研究者さんばっかりだったので、呼んではもらったものの、これ大丈夫かな、本当に私なんかが出て行ってもいいものなんだろうかって結構寸前まで不安だったんですけど、レンさんが会話のこうレシーブがすごく非常に上手なお方だったので、なんでも終始とても楽しくおしゃべりさせてもらって無事に帰ってくることができました。でちなみにレンさんはこの菜園マニアの他にもう一つ菜園トークという番組もやられてて、そちらはエマさんという女性の方とご一緒にされているポッドキャストなんですけど、そちらの番組も非常に面白いので、ぜひ合わせて菜園マニアと菜園トーク聞いてみてほしいなと思います。はい。それから2つ目は、これは Spotify 限定配信の番組なんですが、つまり Apple Podcast からは聞くことができないんですが、ベジフル大百科ザ・クロップスという番組ですね。こちらにもゲストで呼んでいただきました。でこちらはメインパーソナリティのつるちゃんという方が毎週一つの農作物を取り上げて、その作物を生産している農家さんや その作物に関連の深い農家さんが、毎回 2,3 人くらい集まってその一つのトピックについてお話ししていくような番組なんですが、なので例えば直近だとみかんとか、あとはハーブのミントとか、あとは大根とか、そういった感じですね。でその中で月一で特別編というのがありまして、その中の第16巻食べる雑草と農薬の安全性という回に出演させてもらいました。これもですねすごく感慨深い収録でしたね。何しろこのザ・クロップスのメインパーソナリティであるつるちゃんという方は、私が生まれて初めて聞いたポッドキャスト番組の農家の種という番組を配信されてる方だからなんですよね。それと今回一緒にゲストとして出演された植物学ぶラジオのりょうやんさんという方も、こちらも農家の種の次に聞き始めた番組だったので、なんかそんな方々とこうしかもポッドキャストの中でお話しさせてもらう機会がやってくるなんてなーっていう感動と緊張とか一気に押し寄せてきた収録でしたね。でもすごく楽しかったです。ちなみに農家の種のもう一人のパーソナリティの方には、農家の種は全員で3名の方で配信されてる番組なんですけど、実はこの後12月にそのうちのまた別のお一人の方にこの道草をハムにも来ていただけることになってますので、そちらも今からすごく楽しみですね。 まあ、というわけで菜園マニアとそれからベジフル大百科ザ・クロップス、お時間許す限りぜひお聞きいただけたら幸いです。さて、前置き長くなっちゃいましたが、では今日の本題に移りたいと思います。今日はセイタカアワダチソウという植物についてお話ししていきたいと思います。セイタカアワダチソウ、雑草の中では結構有名な部類なんじゃないかなと思うんですが、どうですかね。名前は分からなくても、ちょうど今の時期から家でも目に入ってくる、そんな植物なんじゃないかなと思いますが、よく空き地や道沿い、河原沿い、割合背の高い、名前の通りですよね、大体のものは人間の背丈と同じかちょっと高いくらいかなっていう、2メートル前後ので、黄色い花の群れがこうバババババッと並んで咲いてるのを見たことがありませんかね、この秋の時期。それがセイタカアワダチソウですね。で、昔はこのセイタカアワダチソウが秋の花粉症の原因というふうに勘違いされちゃってて、あとは喘息の原因だとかも言われてて、すごく忌み嫌われてた植物だったんですね。ただ実際にはセイタカアワダチソウはチューバイカといって、虫に花粉を運んでもらうタイプの花なので、もうこう花粉症を引き起こすほどの周りに飛散するような花粉ではないんですよね。なので、風に乗って花粉を撒き散らしているのは本当はセイタカアワダチソウではなくて、同じキク科でもブタクサ、オオブタクサですね。これらが秋の花粉症の大きな原因となっている植物です。なのでセイタカアワダチソウは未だにこのブタクサたちの濡れ衣をかぶって認識されているような、ちょっとかわいそうな一面があったりします。とはいえ、北アメリカ原産の外来種で、もともとは観賞用の切り花として日本に入ってきたものなんですが、非常に繁殖力は強くてですね、なんと種子と地下茎の両頭使いで繁殖することができる上に、これ有名な話なんですが、アレロパシーといって、周りの植物の種の発芽だったり成長を抑制する働きを持つ成分を地下茎から放出してるんですね。で、このアレロパシー自体は、セイタカアワダチソウに限ったことではなくって、他にもヨモギとかヒメジョーンとか、あとは身近なところだとわさびなんかにも見られるものですね。なのでそれそのもの自体は珍しいわけではないんですけど、ただこういった能力を合わせ持ってるせいなのか、セイタカアワダチソウは日本の侵略的外来種100の中にも選定されちゃってるんですよね。ススキとかヨシとかの、要するに在来のイネ科植物の生息域に影響を及ぼしているということなんですが、ただ一方で面白いのが、このアレロパシー物質なんですけど、セイタカアワダチソウ自分自身の種にもこの発芽抑制作用が効いてしまうということが分かっていて、いわゆる自家中毒というやつで、なんで多分なんですけど、このセイタカアワダチソウ自身も初めは日本でこんなにこう自分たちが繁殖しちゃうなんて思ってなかったんでしょうね。で、それまでも辺り一面が自分たちの一族で埋め尽くされるというような経験は原産地の方でもあまりなかったのか、日本で増殖していくにつれて次第に自分たち自身もその毒にやられてしまって、なので近年ではこう一時ほどの勢いというのはなくなって、だいぶマシになってきたということですね。そんな感じでセイタカアワダチソウのアレロパシーに関しては、この自家中毒のおかげもあって、最近はだいぶ数が落ち着いてきているっていうところも知っておくと結構面白いんじゃないかなと個人的には思ってます。はい、そんなセイタカアワダチソウなんですが、これも意外にも食べることができちゃうんですね。ちょっと癖はありますけど、若い葉っぱや今から咲いてくる花、つぼみ、いずれも食べることができます。味は全体的に春菊の癖をより強くしたような感じですね。最近ちょうどこのセイタカアワダチソウの花が私の家の周りでもやっと咲いてきたので、せっかくならこの花の色合いとか風味をしっかり生かしたものを作ってみようということで、今回は 思いつきでキンパというものを作ってみました。キンパ、皆さんは食べたことありますかね。このキンパというのは韓国の韓国風の巻き寿司のことですね。具材は特に決まりがあるのかな。私は今回コウケンテツさんのレシピを参考にしながら作ったんですが、まずベースとなるご飯ですね。これは酢飯ではなくってごま油とお塩を一緒に混ぜ込んだものを使って作るそうなんですが、この時に下茹でした聖鷹和立草のつぼみたちを、真ん中の軸の硬い部分から外してこうバラバラにした状態で一緒に混ぜ込んでいきました。あとはナムルですね。青野菜のナムル、普通はほうれん草とか小松菜とかを使うみたいなんですが、これも今回はちょうどそばに生えてた大箱と箱べがあったので、その積んできたものを茹でてごま油とお醤油をあえて雑草のナムルを作りました。あとは卵焼きと人参の炒めたものと椎茸の炒め物と、牛肉の炒め物と、それからたくあんですね。これで一通り具材は揃ったような感じになりました。でですね、ここからが結構大変で、というのも巻き寿司って作ったことなかったんですよね、今まで。なんでこのために初めて巻き酢を買ってきたくらいなんですけど、やっぱりコツをつかむまで何回か練習がいるよなって感じがしましたね。例えばご飯と具材のバランスだったりとか、また巻いていく時の力加減とか、強すぎてもこう海苔が破れちゃうし、逆に緩いと切った時にスカスカしてぐちゃぐちゃになっちゃったりして、結構コツのいる箇所が多くてですね、あ、巻き寿司ってこんなに手間のかかるお料理だったんだなっていうのをここで初めて経験しました。慣れてくればなんてことはなくできるようになるんでしょうけどね、それまでがなかなか難しいなと思いましたね。でましてや具材も多かったので、なおのこと難易度が高かったんじゃないかなと思います。ともあれなんとか形になって、で最後に仕上げのごまを振るところまで来たんですけど、ここでまたポンとしょうもないアイデアが浮かんできてしまって、ごまの代わりに犬タデの花と、犬タデっていうのは赤というか濃いピンクの細かい花を咲かせる植物なんですけど、あとそれからエノコログサ、要は猫じゃらしですね、の種を空入りしたものがちょうど家にあったので、その2つをごまの代わりに巻き寿司の上にこう散らしてあげて、でなんとか完成といった感じになりました。全体的には非常に良かったです。聖鷹和立草の特有の香りがかなりいいアクセントになってくれて、で見た目も良くて味も美味しくて、でナムルで使った大箱と箱べはそもそも癖が全然ないので、これも野菜と遜色なく食べることができましたし、あとは最後に仕上げに振った犬タデとエノコログサも、犬タデのほんのりピンクと、またエノコログサの白というか、こっちはもうまんま白ごまカラーですね。そのちょっとした色合いやつぶつぶの食感がまた良くて、全体的に結構満足のいく仕上がりになったと思います。なんで機会あればまた作ってもいいなっていうふうに思いました、ちょっと大変でしたけどというわけで、聖鷹和立草のキンパのお話でした。当初思ってたよりもいろんな種類の雑草が盛り込めたので、もはや聖鷹和立草のというよりはもう雑草のキンパって言っても良さそうなくらいですけどね。あとはその他の聖鷹和立草のごく一般的な、一般的かどうかはちょっと微妙なところですけど、そんな利用方法もご紹介しておきますと、まず若い葉っぱ、これは初夏のまだ花が咲く前の状態ですね。これは天ぷらにして食べたりとか、あとは先ほどキンパに使ったつぼみですね。これはハーブティーとしてお茶にすることもできます。あとは花の穂ですね。これはもう丸ごといくつか取ってきたものを湯船に浮かべて入浴剤として使うこともできます。端午の節句の時の菖蒲湯みたいなイメージですかね。あんな感じで使えちゃいます。これは香りもいいし、お肌もしっとりするので、手軽にできてすごくおすすめの利用方法ですね。 セイタカアワダチソウにはサポニンとか、あとはポリフェノールの一種であるルチンなんかが含まれているそうなので、デトックス効果だったりアトピー、あとは喘息、乾燥肌にも効果があると言われてます。この辺は結構昔から民間薬としても利用されてきた歴史にもつながってくるところなんですけど、ネイティブアメリカンの方々とか、あとはヨーロッパの方なんかでも、やけど、虫刺され、あとは成長剤とか風邪薬としても実は伝統的に利用してきているそうです。はい、そんなわけで今日は今が旬のセイタカアワダチソウについてお話ししてみました。効果やあとは味覚には個人差がありますので、あくまでも自己判断で、気になった方はぜひいろいろな活用方法を試してみたら面白いんじゃないかなと思います。それから今回作ったキンパのお写真もインスタグラムやツイッターの方にまた投稿を上げておりますので、ご興味ある方はぜひそちらも覗いてみてください。それでは今日も最後までお聞きくださってありがとうございます。素敵な雑草ライフをお過ごしください。ではまた。